各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問・個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は公証団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、北区の医療難民ゼロ実現へ、新たな北区基本構想改定を、自由民主党議員団、戸枝大光の質問です。コロナウイルス感染症の第6波に備えて、北区においても医療難民ゼロの実現に向けて取り組むべき、病床の確保をはじめとした医療体制と保健所人員体制の充実を求める。
感染状況に応じた迅速柔軟な職員応援体制を整備し、保健所体制の強化を図る。また、都が病床や宿泊療養施設の拡充などを行っており、区は健康観察などの体制強化に取り組む。
自宅療養者に対して抗体カクテルや経口薬の手配など、安心して医療サービスが受けられる体制の確保や、健康観察と生活支援を安心して受けられることを求める。
地域包括ケアシステムを活用した医療体制の強化とともに、中和抗体薬療法の実施により在宅療養者を迅速的確に支援する。また、迅速な食料調達などにより支援体制を構築する。
区におけるコロナワクチン接種3回目の接種計画の早期策定と迅速な実施を求める。
ワクチン接種センターなどの3類型の会場で接種を進める。2回目の接種からおおむね8ヶ月を経過した方から順次接種を行っていく。
コロナワクチン接種済みの方へのワクチンパスポートの周知と準備状況を問う。また東京都が先行実施している東京ワクションと連携し有効活用すべきと考えるが、見解は。
パスポートは帰宅ニュースやホームページで周知し、原則郵送で発行している。東京ワクションは区としても制度の周知に努め、接種対策の推進に向け有効に活用する。
帰宅基本構想を硬直的に捉えるのではなく、今後の人口動態や外部環境の変化の可能性を踏まえ、柔軟な対応策を検討し、具体的な対応を行う必要があると考えるが、見解は。
施策については、基本計画で見直せるよう役割を変更し、新たに定める基本構想は、区政運営の根本を貫く理念、区が目指すべき将来像の実現に向けた目標を示すものとしていく。
ICT により生活をより良い方向に変化させる DX、デジタルトランスフォーメーションの取り組みは、可能な事業から順次導入し、業務の効率化を早急に進めるべきと考えるが、見解は。
保育園入園業務などで ICT による業務の効率化が見込まれる場合は、本格導入を図る。オンライン申請の導入なども順次進めるなど、今後とも全庁一丸となってデジタル化を進める。
ギガスクールの推進に合わせて、教育のデジタル化を柱に据えるよう、早急に北区教育ビジョンの修正を行うべき。
新たな教育ビジョン策定の際は、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びによる令和の日本型学校教育の実現を目指す方針を示せるよう検討する。
学校改築やリノベーション事業計画は、いわば子どもたちとの約束でもある。安易な先送りや延期をすることなく、今後の計画事業を着実に執行することを求める。
今後も学校改築などの需要が高水準で続くため、特定財源の確保や基金と記載の計画的な活用が不可欠である。引き続き学校改築等基金への着実な積み立てを行い、計画的に事業を推進する。
震災発生時などに鉄道インフラが機能しない事態に備え、区内におけるシェアサイクルポートの整備などに積極的に取り組むべき。
既存の自転車駐車場の活用について、事業者、指定管理者と検討し、シェアサイクルが一層有効に機能するよう積極的に協議していく。
NHK 大河ドラマ青天を衝け放送終了後の渋沢栄一プロジェクトについて、2024年の新紙幣発行までの間の検討状況について問う。
大河ドラマ館がもたらした理念などをレガシーとして確立する。新紙幣発行に向け渋沢栄一プロジェクトを推進し、区の魅力を高める。
自由民主党議員団戸枝大光の質問でした。次はゼロカーボンシティ宣言の取り組み、超高齢化時代に向けて、公明党議員団青木ひろ子の質問です。北区街路灯と市道防犯灯の LED 化について、効果的な事業手法を検討して街路灯の早期改修を行うとともに、町会自治会が自主的に市道防犯灯の LED 化を行う場合の助成制度を新設し、 LED 化促進の後押しをすべき。
街路灯については来年度以降に改修本数を増やすとともに、効果的な事業手法を検討し LED 化を促進する。町会自治会が自主的に市道防犯灯の LED 化を行う場合の補助制度は、他自治体の事例などを参考に検討していく。
2050年までに中小企業が事業用電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを目指す再エネ100宣言 RE アクションに北区役所も参加してはどうか。また区内中小企業に対してこの取り組みへの参加を促す支援を行うべき。
現在、北区環境基本計画の改定の中で、環境経営に向けた取り組みを検討している。今後も環境配慮の取り組みを行い、RE アクションへの参加を含め、より効果的、効率的な施策や事業者への情報発信などについて検討していく。
脱炭素気候危機に立ち向かうには、一人一人の消費行動を変えていく工夫が必要である。楽しくエコ活動ができるきっかけとして、グリーンポイント制度を設けてはどうか。
国及び都が実施するポイント制度や他自治体の事例を踏まえ、区民が脱炭素に対する共感などを広げ、自らの行動につなげることができるように効果的な取り組みを検討していく。
高齢者安心センターの果たす役割と業務量は大きくなっており、現状に見合った機能強化を図る必要がある。北区の基本委託料のこれまでの変化と今後の増額について問う。
一箇所あたりの基本委託料は委託開始当時のままであるが、高齢者数に応じて委託料を加算している。安心センターが担う業務量などの変化に応じたものにする必要があると認識しており、さらなる機能充実に努めていく。
任意貢献制度について、社会福祉協議会では今から考える老い自宅講座を開催しているが、このような講座を高齢者安心センター単位で開催し、制度の周知などを図るとともに、後見人の報酬への一部補助を行うべき。
本制度については各安心センターのふれあい交流サロンなどで情報提供している。社会福祉協議会では令和元年度に安心センターの家族介護者教室で説明会を開催したが、引き続き周知などに努める。後見人の報酬への助成は近隣区も実施していない状況である。
足立区では6つの町会自治会が大規模水害時に備え、各町会自治会のやるべき防災行動を事前に定めたコミュニティタイムラインを作成した。北区でも大規模水害を想定した避難行動の基本方針をもとに、コミュニティタイムラインの早期モデル事業の開始を求める。
現在策定を進めている大規模水害避難行動支援計画において、 自力での避難行動が難しい方への支援の時期や方法などの検討に一定の目途がついた段階で、特定の地区を対象としたモデル実施を行うなど、コミュニティタイムラインの作成に着手したいと考えている。
赤羽小学校周辺では路上喫煙者が多く、登下校の児童が受動喫煙の被害に遭う状況が広がっているが、この現状についての見解は。また赤羽駅エリアの路上喫煙禁止地区を赤羽一番街など赤羽小学校を含む周辺区域に拡大することを強く求めるが、見解は。
赤羽小学校を含む赤羽一番街周辺は、路上での喫煙に関する苦情などが増加しており、さらなる対策が必要だと認識している。赤羽駅エリアの路上喫煙禁止地区の拡大については、今後現地調査を行った上で、地元の関係機関と意見交換を行い検討していく。
公明党議員団、青木浩子の質問でした。続いて、第6波に備える新型コロナ対策を。処遇改善で格差なくす北区へ。日本共産党北区議員団、永井智子の質問です。新型コロナ感染症第5波は、保健所の職員の懸命な努力などで乗り切ることができた。第6波に備え、北区保健所における医師・保健師などの常勤職員増員で抜本的な強化を求める。
医師の増員は、都の公衆衛生医師が不足しているため、極めて困難と認識しているが、保健師などについては、必要な人員の確保に努める。
3回目のワクチン接種に向けて、ネットや電話による申し込みのほかに、地域の身近な場所での予約窓口の設置や、かかりつけ医などで直接予約や接種ができる対応の検討を求める。
地域の区民施設に直接予約の支援を行うスタッフを配置することや、かかりつけの医院で直接予約が取れるよう準備を進めている。
ワクチン接種と一体的に PCR 検査を拡充し、感染を広げない取り組みが求められる。希望する方がいつでも無料で PCR 検査を受けられる体制を区として検討せよ。
国は誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の拡大、環境整備として都道府県への支援を行うとしている。なお、検査体制の強化については引き続き国や都に要望していく。
来年度から未就学児に限り、国民健康保険料の均等割が軽減される。コロナ禍で経済的困難を抱える家庭を支援するため、区独自に高校生まで軽減することを求める。
軽減措置の強化については、特別区長会を通じて国に要望しているが、特別区では統一保険料方式の中で共通基準を設けており、区独自で減免制度を設けることは難しい状況にある。
住まい改修支援事業を従前同様、浴槽、トイレ、台所、洗面所の改修も助成対象とする区の独自事業として復活させることを求める。
今年度から外壁や屋根など建物本体の機能維持などに資する改修を助成対象とした。今後も使いやすい制度を目指し、周知普及に努める。
民間団体などでも女性のための相談会を実施しているが、何でも相談できる場所が少ないと聞く。スペース U のカフェなどを活用し、社協などと協力してフードバンクや生理用品の配布などと合わせて、複合的な相談会を開催し、相談支援につながる取り組みを求める。
スペース U や赤羽健康支援センターで専門的な知識を有した相談員が対応しているが、今後も町内での連携を図り、相談者の目的に合った窓口を案内する。複合的な相談会の開催は、他自治体の状況を注視し、情報収集に努める。
高度な専門性を持つ仕事でありながら、保育や介護といったケア労働は低賃金の実態にある。 医療、保育、介護などケア労働者に対して、区としての独自の処遇改善を求める。
保育や介護分野では、国などの制度を活用し、人材確保などを支援してきた。国が検討している保育士や介護職員などの賃金引き上げの動向を注視し、今後もさらなる処遇改善などを要望する。
浮間エリアで NPO 法人による資源カフェ開設の準備が進んでいると聞いている。リサイクルを進める新しい取り組みについて、区のリサイクル事業等との連携など支援を検討せよ。
他自治体の事例を参考に、今ある仕組みとの連携のあり方について調査・研究していく。
住宅セーフティーネット制度の活用を進め、家賃補助対象の専用住宅として UR 都市機構や東京都住宅供給公社の住宅も対象とすべき。
家賃補助の対象とすることについて UR 都市機構などの動向を注視し適切に対応する。
北区地域公共交通計画のパブリックコメントでは、コミュニティバスは浮間三丁目を通るルートにしていただきたいとの意見が多数寄せられたが、どのように反映されたのか。
地域の皆様からのご意見などを踏まえ、浮間三丁目を通るルートで検討を進めている。
日本共産党北区議員団永井智子の質問でした。代わって命を守り抜くコロナ対策を問う、自己肯定感を育む教育の推進を、立憲クラブ佐藤有常の質問です。新型コロナの第5波では医療にかかれない自宅療養者待機者が急増し、悪化しても連絡が取れないまま自宅死亡する医療崩壊の状況が都でも多発した。区のこの間の取り組みの検証と今後の対策について問う。
第5波への対応を通じて構築した体制に加え、医療機関からの報告を受けてからのファーストタッチまでの時間短縮をはじめ、健康観察や遠隔診療などの体制強化に取り組んでいる。
一保健所に集約した現行体制を是としつつ、コロナ感染対策の教訓から保健師などの専門職の体制の拡充を図り、ウイルス感染症対策と通常業務を両立して遂行できる体制の構築が必要では。また、水害対応として保健所を高台に移転し、機能を拡充することを検討すべき。
ジョブローテーションなどにより、平時より危機発生時に即応できる体制の確保とともに、保健師などの必要な人員確保に努めていく。また災害時における保健所の役割などを考慮しながら、適切な設置場所を検討していく。
政府による突然の学校一斉休校は、家庭内感染や保護者からの虐待、孤立化による心身の健康障害など、子どもたちに様々な傷跡を残した。区の子育て期間でのコロナ対策の取り組みの検証と、今後の課題や対策について問う。
帰宅版の感染症対策ガイドラインに基づいた取り組みは適切であったと考えるが、今後も見直しを適宜行いながら、基本的な感染症対策を徹底し、教育委員会と保健所とが連携しつつ、感染拡大防止に取り組んでいく。
アンケート調査による国際比較では、日本の子どもたちの自己肯定感の低さが目立つが、それをどのように捉え、自己肯定感を高め、豊かな心を育むために何が必要か、見解を問う。
区は、北区教育ビジョン2020に掲げる心の教育などに取り組んでおり、教育委員会と学校の連携、協働により、子どもの自己肯定感を高め、豊かな心を育んでいきたいと考える。
全国各地でタブレットによるいじめなどトラブルが散見される。タブレットを活用した ICT 教育の現状と、活用にあたっての目的外使用や悪用できない安全対策と使用制限などハード面の対策、情報モラル教育の内容を問う。
フィルタリングソフトで不適切なウェブサイトの閲覧ができないよう設定している。 また教育委員会で作成した情報モラル指導モデルカリクラムにより各学校が計画的に情報モラル教育を実施するよう指導している。
障害の程度に対応できるようなグループホームの増設に加えて入所施設を区内に設置するよう求める。また重度障害児者の卒後の居場所として誰もが安心できる居場所の保障について区の見通しは、
親亡き後の生活支援体制を確保することや新たに計画事業に位置づけた生活介護施設の整備誘導を着実に進めるため、社会福祉法人などによる施設の整備誘導に引き続き努めていく。
武蔵野台地の凱旋で栄えた豊富な区内の遺跡群を武蔵野台地凱旋の歴史文化ゾーン仮称としてシティプロモーションに生かすため、現在埋め戻している遺跡を目に見える形にするよう表現を工夫し、博物館による企画展などの検討を求める。
飛鳥山博物館内での立体模型や立体映像での展示などが立体的に見せる仕掛けとして考えられるが、今後の調査研究課題とする。
北区ゼロカーボンシティ宣言のシンボルとしてゼロエネルギー建築の新庁舎を実現するため、新庁舎の基本計画に環境省などが提唱するゼブを取り入れるよう提案する。
ゼブの認証取得も視野に入れながら新庁舎建設基本計画の策定に向け検討を進める。
立憲クラブ佐藤有恒の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。